皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年1月21日金曜日、週刊自閉症ニュース第163号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞1月19日のニュースです。発達障害の子ども支援の包括的計画策定へ、兵庫。兵庫県は来年度、自閉症や学習障害 LD など発達障害の子どもについて早期発見から支援につなげる包括的計画策定に乗り出します。発達障害をめぐっては、2005年施行の発達障害者支援法に基づき、地方自治体に支援体制の整備が要請されましたが、都道府県による計画策定は全国初といいます。兵庫県は来年度策定予定の健康促進に向けた総合計画で発達障害対策の計画を盛り込む考えです。発達障害と分かった就学前の子どもの支援のほか、保護者向けの定期的な相談体制の整備を検討しています。さらに、専門医や民間支援団体、相談窓口などの情報のデータベース化や支援拠点施設の開設なども検討します。また、注意欠陥多動性障害 ADHD や LD など、幼稚園や保育園での集団生活で発見されることが多いケースでは、情報の伝達方法や支援のあり方なども定める方針です。厚生労働省によると、発達障害対策では鳥取県が早期発見を目的に5歳児検診に取り組んでいますが、都道府県による包括的計画の策定は聞いたことがないと言います。下野新聞1月14日のニュースです。教職員の 75% 発達障害は増加傾向。宇都宮大学下野新聞本社合同の初の全県調査、栃木。自閉症や学習障害などの発達障害をめぐり、下野新聞社と宇都宮大学教育学部は1月13日までに、県内すべての保育園、幼稚園、小中学校、高校、大学計約1200を対象に、栃木県初の実態調査をアンケート方式で実施しました。発達障害の診断を受けたり、教職員がその疑いがあると判定した児童や生徒について、回答した約7割が増加傾向と答えました。診断や疑いのある児童や生徒の割合が1割以上だった園・校も計104に上り、発達障害への対応が教育現場の差し迫った課題になっている現状が浮き彫りになりました。診断や疑いのある園児・児童・生徒・学生は増加傾向かとの設問に、はいと答えたのは保育園 81.8%、 幼稚園 69.1%、 小学校 82.3%、 中学校 78.1%、 高校 29.2%、 大学 50.0%、 統計では74.5% になりました。取材班と共同研究する同学部の梅永雄二教授は、かつては変わった子などと言われるだけで見過ごされてきたケースに日が当たるようになったのだろうと分析し、園・学校側が研修などを通じて専門性を高め、特別支援教育というよりは様々な特性を認め合う個別支援教育を進める必要があると提言しています。愛媛新聞1月14日のニュースです。 法人計画白紙に知的障害者施設反対運動愛媛。愛媛県松山市北部での知的障害者ケアホーム建設計画に対し、近隣住民らが上りや横断幕を設置して反対運動を展開している問題で、計画していた社会福祉法人風早偕楽園が1月13日までに地元住民に計画を白紙撤回すると伝えていたことが分かりました。反対運動はシーサイドハイツ町内会約100世帯と近隣住民らが展開、地区の資産価値が下がるなどの理由で計画の白紙撤回を求めていました。一部住民と開発会社が互いに松山簡易裁判所に申し立てた調停が1月12日にあり、同法人の渡辺理事長が計画の白紙撤回を伝えました。同法人は現在別の建設現場を模索している段階といいます。渡辺理事長は撤回理由について、障害者自立支援法の新サービスへの移行期限が来春に迫っており、これ以上待つことはできないと説明。町内会の住民は知的障害者について知らないから拒否感や不安があるのは当然、責めるつもりはないと話しました。今回の最後のニュース、松山での知的障害者ケアホーム建設計画住民反対のニュースに一言だけ言わせてください。私は12月8日の愛媛新聞の記事からこのニュースの成り行きに注目しておりました。地区住民の資産価値が下がるとの声、結果として計画を白紙にせざるを得なかった社会福祉法人、ノーマライゼーションを進める障害者自立支援法との狭間で、実際にはこのようなことが起きている現実から我々は目を背けてはいけないと感じます。それにしてもとても残念な現実です。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、障害者雇用促進事業を行う企業ウイングルのニュースをご紹介いたします。それでは毎日新聞1月14日のニュースをご紹介いたします。 CSR の現場から障害者雇用促進事業ウイングル東京、高いプロ意識とコスト感覚で支援、営利と福祉の融合。障害者の雇用促進事業を展開するウイングルは、世界を代表する社会変革カンパニーを企業ビジョンとして掲げ、企業の障害者雇用の支援と障害者への就業訓練を中心に、障害者の家族支援、発達障害を持つ子どもたちへの支援事業もしています。行政の福祉モデルサービスとの違いを明確にして、起業から5年経ち着実にビジネスモデルを作り上げている企業です。一般的に障害者の就労支援は福祉施設が担っており、民間企業は珍しい現状があります。広報の松浦秀俊さんによると、同社が目指すのは営利と福祉の融合、障害者も働きたくて来る以上就労者を増やすことが目的だ、営利事業だからこそ高いプロ意識とコスト感覚を持って支援を行えると話されます。我が国は障害者雇用率が 1% 台と低く、障害者雇用未達成企業が 53% という実情が背景にある上、就労可能な障害者が約325万人もいるのに、就労の機会に恵まれていません。同社のサービスを利用したいという障害者は、全国に11ある事業所を訪れて面談を受けます。 パソコンの講習、ビジネスマナー、履歴書の書き方などを学び、一方同社の営業担当者が障害者雇用を希望する企業を探して仲介します。関東は千葉、埼玉、栃木に事業所があり、東京にも3月に開設予定です。同社が直接雇用している障害者もいます。例えば投稿監視、インターネットの不適切な投稿を自宅のパソコンでチェックする仕事で、障害者にとって在宅でできるというメリットがあります。我が社には障害者の仕事はないという企業にコンサルもしています。具体例としてカフェワゴンサービスを始めた知的障害者の女性がおり、厳選した豆でコーヒーを入れて社内で売っています。美味しいコーヒーが外より安く買えて、愛嬌のある人だったので人気者になっているそうです。発達障害児を持つ家族の応援サイト、ファミエールも運営しています。障害についての知識や経験談を掲載して、一人で悩むことをなくすのが狙いで、将来的に就職情報も提供することで新たな就労支援を目指します。以上が新聞記事です。ウィングルさんのことは私は過去に情報が入り存じ上げておりました。今回改めてホームページも拝見いたしました。その中の企業ビジョン、企業理念にはこのようなことが書かれています。企業ビジョン、世界を代表する社会変革カンパニー。企業理念、すべての人々が共存共栄できる社会の実現に向け、機会の不平等をもたらす社会の歪みに焦点を当て、人の持つ可能性を信じ、新たな視点と新たな技術を持って一人でも多くの人の可能性を広げることで、共に社会変革を起こすというものです。ウィングルの企業ビジョンと企業理念、このような先駆的な企業が存在することを個人的に大変嬉しく思います。ぜひ潜在能力がありながら障害があるということを理由に就労に恵まれなかった方々を、一般企業ならではの社会的視点やノウハウで固定観念を払拭し、一人でも多く就労に導いていただきたいです。以上、今週のピックアップ、障害者雇用促進事業を行う企業、ウィングルのニュースをご紹介いたしました。私事ですが、あさって1月23日、神奈川県で湘南国際マラソンが行われ、そのフルマラソンに出場してまいります。結果は来週こちらでお知らせいたしますね。さて、そろそろお別れの時間です。次回の配信は1月28日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。